スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、日経平均株価続伸となりました。40円15銭高、はい、33,234円14銭で大引けです。
まあ、続伸ですね、確かにね。
文句がありそうですね。
いや、あのトピックスはほらマイナスだから。
そうなんですよ ね
反落ですからね。
2.35 ポイントマイナス、 2296.25 ポイントで大引けとなりました。
そうですよね。ですから、まあ、ちょっとですね、やっぱり今日なんかは円安効果なのかなという感じはしますけども、はい。まあ、ハイテク株あるいはネガサの指数寄与度の高い銘柄が買われているということなんでしょうけどもね、まあ、特にあの売買代金の上位見てもですね、例えば、まあ、ソフトバンクグループ、それからと、はい、ちょっと下落していたトシオネクスト、アドバンテスト、うん、さらには東京エレクトロン、まあ、この辺がずらっと上位に顔を並べてますから。
そうですね、
はい。であと、あの中身的には、まあ後でもちょっと詳しくお話しますけど、やっぱり今日値下がり銘柄のが多いんですよね。
ですね、はい、プライム市場で見ると値下がりが990銘柄ですから、はい、全体の約 54%、はい、その一方で値上がりしたのが762銘柄、全体の 42%
ですね、はい。まあ、昨日の大幅高ですので、今日ね、うん、あのリグアレテもっていうところはあると思いますけども。
そうですよ、あれだけ上がってそれでも日経平均は40円高で終わってますから。
そうですね、まあ、トピックスはマイナスですけど、まあ、それでもやっぱり、まあ、マイナスといっても 2.35 ポイントぐらいですから、
はい。
あとは明日の月末ですよね、
うん、
あの6月最終日で、まあ、どういうふうな結果になるのか、まあ、いずれにしても、まあ、為替市場なんかで、あの昨日 の ECB フォーラムなんかでですね、パウエル FRB 議長の発言なんかを受けて、
はい。
結構、まあ、ドルが強含んできているというところで、まあ、ちょっと本当にあの、まあ、介入とのせめぎ合いというか、
本当そうですよね。
ですのでね、まあ、このあたり今後その145円に乗せるのかどうかとか、まあ、いろいろ為替の取引されている方も、あるいは株の取引されている方も、もう一回34,000円トライするのかとかですね、
はい。
まあ、本当にこう難しい局面に来ておりますので。
そうですね、
今日はじっくり話しますよ。
はい、じっくり。でも確かにここまでこう33年ぶりの高値であるとか、
はい。
まあ、145円目指すであるとかになってくると、もう何がどう理由をつけてもよくそれを表せないじゃないですか。
まあ、だいぶ皆さん忘れてますからね。
そうですよね。でその時にやっぱり役立つのってテクニカルかなと私は思ったりもするので、
まあ、そうですね、あの、パターンとしてはね、同じようなパターンが繰り返されてるケースありますし、あとでねちょっとね、あの一目均衡表の、
はい、
あのトピックスなんですけど、ちょっとすごい値が出ているので。
すごい値、
はい、お話したいと思います。
なんだろう。気になりますね、
はい。あんまりいい話じゃないです。
えまた悪い話ですか。
いや、悪い話じゃないんですよ。悪い話じゃないんですけど、いい話じゃないです。
なるほど。またあの慎重になりなさいよっていう話ですか、
ね。まあ、あの今後のね、どうなるかによって変わりますよっていうお話です。
この後じっくり伺っていきます、はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組をお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは株式市場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価は40円15銭高、 33,234 円14銭と昨日の大幅高に続いての続伸ということになりましたが、トピックスは小幅反落です。
はい。でですね、まあ、今お話ね、冒頭しましたように、やっぱり値下がり銘柄の数が多かったりだとか、
はい。
で、今日は、売買代金膨らんだんですけど、3兆8000億円まで行ったんですよね。
行きまし
たね。昨日の水準には若干届かなかったんですけど、一方で売買高が結構膨らんでおりまして、
16億8600万株。
はい。昨日が、13億9995万株というところですので、
はい。
まあ、やっぱり中身見ますと、今日は中小型株、それからと、売買高が膨らむような、個別株の、商いが、まあ、売り買いが活発だったのかなと。
ああ、 確かにそうですね。
で、その要因
は、は
い、そうですよね、で、その要因はというと、まあ、もう、ね、お持ちの方はよく気づいていらっしゃると思うんですが。
お持ちの方、はい。はい、
これ、NTT の分割ですよね。
ああ、そうですね。
はい。
はい、
今日は終わり値が171円20銭ということで、だいぶ、これはね、本当に、まあ、個人の方も、あるいはもう、投資初心者の方で、
はい、
ちょっとどこを買おうかなって思ってらっしゃる方。
お小遣いで。
ね、そういう人には、ちょっとね、良かったかなという、まあ、良かったというか、買いやすい。
そうですね。
水準になったかなっていうところですよね。
そういうのもね、きっとこの分割の目的の一つ、まあ、大きな目的だったと思いますけどね。
はい、そうですよね。まあ、25分割ということでしたので、まあ、いずれにしましても、ね、今日その171円で終わってるっていうところ見るとですね、値動き的にはまあマーケットのところで見ますとそこがまあ商いを膨らましたと、
はい、
まあ、特に売買高の方ですね、
うん、
膨らんだというような状況になってますので、まあ、今後まあ売買高と売買代金のですね両方をこう比較するときにこうまあ今日以降ですよ。NTT の売買が活発になればなるほど、ここは、売買高の方は、結構高水準を続けると。
そうですね。はい、NTT ほどじゃないですけど、分割発表するところってね、まだこれからも続く可能性もありますしね。
そうですよね。まあ、ですので、ちょっとですね、飽きないという意味で見たときに、売買高と売買代金、今日以降ちょっと変化があるんですよっていうことをちょっと頭に入れといていただきたいなと。
継続性がね、なんだかね、はい、難しくなっちゃいますからね。
ね、ですから、膨らんだからといって、飽きないが、まあ、要は買いが活発だっていうふうに考えないってことですね。
あ、確かにそうですね。はい、
まあ、そうしたこう、分割の、要因で商いが膨らんでる、特に売買高が膨らんでるっていうことなので、まあ、あんまりそこだけ見てですね、下げてる、まあ、あるいはにトピックスは下げてるんですけど、まあ、そこで、きっと、こう、押し目買いだとか、買いが入ったんじゃないかって考えるんじゃなくて、基本的にはもう NTT の分割で商いが膨らんだと。
うん、
まあ、それぐらいかなっていう、まあ、影響としてはですよ。
そうですね。
はい。というふうに、まあ、ちょっと冷静に見ておく必要があるのかなってとこですよね。
はい。
はい。で、まあ、そうした中でですね、日経平均、ちょうど明日、まあ、月末を迎えるわけなんですが、うん、
はい、
まあ、そこで以前にも中長期の過熱感っていうお話をしたかと思うんですが、
はい、ここ2、3週間ね、そういう話必ず入ってましたよね。はい、
ですね。で、まあ、今日も上昇しましたので、日経平均に関しては、このままでいくと、もう月足で見ると今年に入ってずっと上昇なんですよね。
珍しいです
よね。いや、本当に珍しいです。はい。で、珍しさというところで見ると、まあ、これも、以前お話した内容ですが、サイコロジカルラインっていうのがもう 83.33% ですから、まあ、本当に2ヶ月ぐらいしか下げてないという、
はい、
まあ、そういう状況ですね。で、今お話したように12ヶ月のうち2ヶ月しか下落してないっていうところになると、まあ、基本的にはですね、値動き的に見ますと、やっぱりこう長期で過熱感が出ているのではないかというのが一つ考えられるところなんですよね。
はい、
で、まあ、2020年。コロナショックの3月で安値をつけたところから、うん、その後ですね、2021年の2月まで、高値、ごめんなさい、3月までですね、終値ベースで高値をつけたところで見ると、そこも 83.33%。
あの時もね、勢いよく戻りましたよね。
ね、そこで1回3万円をつけて、そこから2ヶ月、3ヶ月と3万円乗せる場面、まあ取引時間中ですけども、
はい、
あったんですが、まあその後今回の上昇につながるまでずっと、まあちょっとこう低迷していたというか、時間がかかったという流れなんですよね。で、まあ、こういうところをですね、少し頭に入れつつ、明日、まあ、この調子でいけばですね、マイナスになることはほぼないと思います。というのも、5月の終値が、3万トンで887円ですから。
はい。
今日の終値が3万3234円ですので、まあ、3000円下落するっていうのはちょっとね。
考えにくいですよね。
まあ、よほどのことがない限り、まあ、ゼロではないとは思うんですけど。
保険かけますね。
いやいやいや、保険も何も、確率的にですよ。ゼロってことはありえないんですよ、何でも。
そうそうですね。
絶対ないっていうのはね。
はい。
で、まあ、一般的にはゼロっていう人が多いと思いますが。またそこで保険をかけたりね。
いろんなところに。
いろんなところにもね、本当もう、昇進者ですからね。すいません。 で、そうした中でですね、まあ、来月も、その 83.33% ですね。
はい。
まあ、続くということになると、まあ、続伸という形になるわけですが、うん、まあ、やっぱり最長でも2ヶ月ぐらいしか続いてないんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。91% 台に行ったことはないです。
ない。
これはですね、2000年の IT バブル以降一度もないんですよ。
ほー。
ですから、アベノミクス相場の時でさえ、83.33 が2ヶ月続いて終わってるんです。
なるほど。
はい。
福永さんでも言い切れる。
あ、もうだって、データがそう言ってますから。小心者の私でも。
言い切れる。
はい。まあ、これ事実なので。
そうですね。過去ですから、ね。
これ、はい。曲げたら私が、なんか変な、歪曲したことになってしまいますから、情報をね。
はい。はい。
ということで、うん、まあ、これからサマーラリーとかおそらく、ね。
ね、7月に入
ると、行ってくると思うんですが、
ま
あ、そこをですね、皆さんぜひちょっとね、自制心を持って、まあ、この番組の中でも話しますけども、あんまり追いかけすぎない方がいいのではないかというのがですね、今長期で見たお話でございます。
はい。まだ中長期では過熱感が残ってるよ。それを冷ますにはもうちょっと時間が必要だよ。そうですね。ということですね。
はい。で、あともう一つ。
はい。
トピックスのお話をちょっとしたいんですが。
なんか声のトーンが変わりましたね。なんか役者さんみたいな感じになってますけど。
役者さんって、そんないいもんじゃないと思う。聞いてらっしゃる方はね。
一目均衡表でしたっけ、
はい、そうなんです。一目均衡表のですね、ちょっと月足なんかで、まあラジオを聞きの方でご覧になれる方は、期間はですね、うん、まあやっぱり、下落、直近で一番安かったのは、なんといっても2020年の、今さっきお話した3月じゃないですか。
はい。
コロナショック時の安値ですよね。で、まあ、一目均衡表で高値安値だとか、あと、値幅計算値とかっていうふうに出すときには、うん、算出するときにはですね、これザラバの高安を使ってるんですよ。
はい。
はい。なので、まあいろんな計算値があるんですけど、例えば、V 計算値とかですね、
うん。
もよく言われる倍返しというやつですよね。
はい、戻りの目処をね、
はい、戻りの目処を計算するときの、はい。あと、それから N 計算値だとか、N、はい、あとね、一番強い、上昇のパターンで E 計算値っていうのがあったりするんですよね。
うんうんうん、
で、この計算値の他に、なんと、もう一つ、NT 計算値というのがありまして。
NT、はい。
はい。で、ここで見るとっていうのが実はすごく面白い、結果になってるんですよ。
はい。
はい。で、将来株価を予測するときに、今のような形で当てはめてみると、例えば皆さんの中で、最高値、あれ、その計算値に当てはめたら更新するのかしらって思われる方も、
うん、
ね、いらっしゃいますよね。
はい。
で、実は、今の話をしたようなですね、安値をその2020年の3月、それからあと、戻り高値ですね。ここを、2021年の9月高値ですね。
はい。
で、安値を今度は、これ、ウクライナ侵攻、ロシアが行った、2022年の3月安値ですかね。
うん、
で、この、今お話したのを、まあ、安値、戻り高値、安値で計算していくと、
はい。
で、当てはめてみるとですね、E 計算値っていうのが出てくるんですよ。
E 計算値。
はい。で、NV とか、まあ、NT とかもありますけど、E 計算値で見ると、なんと ポイント数ですよ。3041ポイントっていうのになりまして。
3041ポイント。
はい。
はい。
で、過去の最高値がですね、うん、これが、89年、1900ですよ。1989年の12月につけた、
はい。
これは割値ベースで、一応これはもう、そんな差がないので見てますけど、2884.80 ポイント。
お
う。ってことは。
超えちゃうの？
超えちゃうの。
しかも、はるかに超えちゃうの？
はい。E 計算値に当てはめるとね。
で、E 計算値さっきね、強いっておっしゃいましたけどね。
はい、
一番強い
パターンです。はい。で、あと N とか V とかで当てはめると、届かないです。
そこには。
はい。
史上最高値には。
届かないです。
はい。
で、あともう一つ、NT 計算値というのがありまして、うんうんうん、これで見るとですね、2311.03 ポイントっていうのがあるんですよ。
はい。
この値になるんですね、
うん。
で、今日の値が2312ポイントじゃないですか。
はい、そうですね。
1ポイントしか変わらないわけですね。
うん、
ってことは、まあ、今後、これいい話じゃないというのはここからなんですけど、さっきお話したように、もしこの値を超えていければ、お話したような N の可能性もあるし、V の可能性もあるし、E の可能性もあると。
はい。
ただ、 これ1ポイントしか変わらないってことは相当近似値なわけですよね。
そうですね。
ええ。で、それを、実はこれ終わり値では一度も上回ってないんです。で、その前の、これもう一つ高値、6月22日がザラバ高値だったんですけど、この時はなんと 2311.77 ポイント。
ほ
ー。0.74 ポイントしか変わらなかったんですよ。
はい。
ってことはですね、まあ、この2311ポイントを終わり値で上回るか上回らないかによって、目先の、まあ、高値更新に向かっていくのか、あるいは一旦押し返されるのかっていうところがですね、まあ、見えてくるのではないかというところなんですよね。
はい。
で、こんなに、近似値になることは、ほぼ、まあ、トピックスで見た場合、これまでもないので、ですからですね、あともう一つ、サイコロジカルラインで見ても、実はトピックスは、これも 83.33% に達しております。
はい。
はい。なので、まあ、必ずそうなるというわけではないですけども、やっぱり伸び悩む、さっきもお話したように、今日、値上がりより値下がり銘柄の数の方が多いわけじゃないですか。
はい。
で、日経平均は、まあ、今のような計算値で見ると、実はもっと上があるんですよ。
うん。
いい計算値で見ると、なんとですよ、45,233円というのがあります。
ほう。
で、あと、N 計算値で見ても、39,119円。38,915円というのが終わりの高値ですから。
史上最高値。
史上最高値。はい。それも超える可能性があります。で、一方の V 計算値に関しては届かないです。36,909円。
うん。
で、NT に関しては、これはもう33,005円なんですよ。
はい。
はい。
もう超えちゃってますね。
超えちゃってます、超えちゃってます。
はい。
はい。ただ、これやっぱり両方の指数が、超えていかないと、どっかでやっぱり息切れして、どっちかに再寄せすることになるので。
日経平均もトピックスも。
そうです。両方超えていって初めて、まあ、言ってみれば、全体相場が上がっていくと。
ああ、まあ確かにそうですよね。偏りなくっていう。
は
い、
そうですよね。で、トピックスだけが、やはり置いてけぼりにされるってことになると、
はい、
日経平均の急落っていうのが過去何度も起こってますので。
そうですね。ここまでこの相場やっぱりガーッと上がってきたのって、循環物色うまく効いてきたっていう面ありますもんね。
そうなんですね。
それが崩れるってことはやっぱりあんまり良くないですよね。
その通りです。はい。ということで、まあ、ちょっと希望的観測で言えばね、今お話したような、まあ、特に NT 倍、計算値、NT 倍率じゃないですよ。NT 計算値、ね。
計算値の方。
NT 計算値の方で見ると、はい、まあ、トピックスがちょうど本当に、まあ、近似値で、押し返されていると。で、日経平均の方は超えてはいるんだけども、これやっぱり両方超えていかないと、今のね、話の繰り返しになりますけど、本当にこう、循環物色で相場が強くなっているとは言えないわけですよね。
はい。
なので、まあ、ちょうど、今日でですね、まあ、カレンダーベースで見ると、明日で、半年終わっちゃいますから。
そうですね。
なので、まあ、今お話したような値の部分をですね、まあ、ちょっと参考に見ていただいて、うん、まあ、本当に超えて維持するようであれば、下期、結構期待できるかなと。
うん。
カレンダーベースの下期ですけどね。
はい。
で、一方で、超えられなくて、あるいは超えてもすぐに押し返されたり、ぐずぐずするっていう相場になると、ちょっと長期の過熱感が高まっている中なので、
はい、
一旦、まあ、株価がそんなに大きく下げなくても、更新するまでに、高値更新するまでに時間がかかることが考えられるということではないかということなので、
うん、
ちょっとですね、そのあたり、また番組の中でもね、いろいろ変化があればお伝えしたいとは思いますが、少しこうね、慎重に、考えていただいて、みんなが楽観し始めたところが、ひょっとしたら、っていうこともありますから。
大丈夫です。まだ福永さんが楽観視してませんから。
いや、私はもう本当にもう、逆指標にはなりたくないので、ね、私が強気になったら終わるというのはやめてほしいので。
そうですね。
はい。
まずはじゃあトピックスが、
はい、
この NT 計算値。
そうです。
これをしっかり上回ってこないと、
はい、
ダメよということなわけですね。
そうですね。で、上回ったとしても、うん、はい、一旦、まあ、押し返されたり、それから今、はい、足元では過熱感があるので、まあ、そのあたりの、上回って過熱感冷やす分にはいいんですよ。
はい。
ね、その場合、押し目になるので。でも、それが、まあ、反落するようなパターンになってしまうと、先ほどお伝えしましたように、ちょっと、時間が、高値更新まで時間かかる可能性ありますから、その場合にはやっぱり、売買タイミングを気をつけた方がいいのかなというふうには思いますね。
そうですね。こういう時って、やっぱり、ある程度、走り続けてないと。
その通り。
止まった瞬間に何か、うわ、熱ーみたいな、なんかね。気づくことってあるじゃないですか。
いや、本当、ランナーズハイって言いますからね。
はい。
もう走ってる時は本当にこう、ハイになってて、全然気づかないんですけど、止まった途端にね、 牛田さんが言うように熱っていうことになりかねないのでね。
ですよね。はい。走れ走れと。
まあまあ走ってもらえ、走り続けられるんであればその方がいいかなというところですかね。
適度に水を飲みながら走れ走れと。はい、はい、ということでございます、
は
い。
無理はしないでくださいということであります。
まずは NT 計算値チェックしてみてください。はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様。マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。さあ、それではここからは為替の分析をしていただきましょう。現在ドル円144円、これ動いてるかな、66銭あたりでの推移となっていますが。
ああ、ちょっと動いてないですね。
いや、ちょっと今変わりました。58銭から59銭あたりで、ちょっとでしたけどね、差がありました。はい、失礼しました。
いい全然。
今日の高値144円70銭がありますか。
そうですよね。はい、まあ、先ほどもね、冒頭もお伝えしましたけども、ECB のフォーラムで、パウエル FRB 議長がですね、まあ、特にその前の日に、ラガルド、ECB 総裁がですね、7月も利上げするよっていうようなことを示唆して、はい、で、なおかつ、まあ、昨日の、討議の中でも、まあ、パウエル FRB 議長がですね、やっぱりこう、根強いインフレに対して、こうやっぱり引き締め継続しないとっていうような高派発言をしてるわけですよね。
なんかこのところ足元また住宅がね、再浮上してきたりっていう、はい、なんか読みにくくなってきてますもんね。
そうですよね。で、まあ、そう考えますと明日ですよね、まあ、PCE のデフレーターだとか、
はい、
個人消費だとか、個人所得なんかが出てきますので、うん、まあ、その辺の値が強いということになると、まあ、なかなかね、マーケットが最初見ていた、まあ、株式市場ですけどもね、年末の、まあ、年後半の利下げ、これはもうほぼなくなるっていうような形になりかねないですよね。
そうですよね。はい。もうないって考えておいた方が良さそうな感じがね、しちゃいますよね。
ね、本当そうですね。ですから、まあ、株式市場だけがちょっと楽観視しすぎてたのか、あるいは逆に言うともっとこう、景気が早く落ち込んで、で、利下げになるというふうに思っていたのか、まあ、そのあたりはどっちが、まあ、優勢だったのかちょっとわかりませんけども、ただ、いずれにしてもその、目論見というかですね、見立てはちょっと外れつつあるという形なんでしょうね。
そうですね。これだけ急激に利上げをしても、 なかなか冷えない、ねね、この景気というのはすごいことですよ ね。
それだけやっぱ労働市場が強いというようなことを、ね、パウエル議長もおっしゃってたみたいですが、
はい、
そうした中でやっぱりアメリカの金利の上昇っていうのが、まあ、特にあの短期債ですね、まあ、2年債の利回りなんかがですね、やっぱり上昇を続けているっていうこともあって、
はい、
ドル円なんか見てましても強い状況なんですよね。でただまあユーロドルで見るとあのユーロがまあしっかりしているのであのその分あのドル円で見た場合にはちょっとなんか押し戻されているような、まあ、あるいはブレーキちょっと踏まれているような状況になっていて、
はい、
あの金利が上昇しているあるいはその発言が出たから一気にどんどん上がっていくっていう状況ではないのが一つなのと、それからあともう一つはやはりあのまあ日本の金融当局者っていうところで見るとですよ、
はい、
まあ、日銀もそうですし財務省もそうですし、やっぱちょっと牽制発言っていうのが出てますよね、
う
ん、
そうですね、はい、日々何か報じられるようになりましたからね。
そうですよね。なので、まあ、その辺もですね、まあ、一気にドルがこう上昇しない、まあ、ドル円でですけども容易になっているというところかなというところなんですよね、
はい、
ですので、まあ、そうですね、ここからの状況を考えますと、もうどっちが先かじゃないですけども、やっぱり、ドルがこう一気にこう投機的に買われるという流れになれば、まあ、そうした軽減性発言も増えてくるでしょうし、一方で本当にそこを突破するようなことになれば、それこそ介入もですね、辞さないっていう流れになるでしょうから、やっぱりちょっと買い方としてはなんか、まあ、戦々恐々じゃないですけど、
はい、
ドキドキしながら、上値をこう試しに行ってるんではないかと。
そうですね、
はい、
恐る恐るもうちょっと行ってみるみたいな感じ
ですよね、まあ、ですので、まあ、あの通貨ペアで考えた場合にやっぱりあのドルよりはどちらかというと他の、 あの通貨ペアですよね、まあ、さっきも話したユーロだとか、
はい、
それからあとポンドだとかですね、うん、そういう通貨の方が、まあ、あの値動きとしてはちょっと軽い感じになるのではないかと。で特にまあ ECB なんかはそれなりにあの利上げをですね示唆していて、
はい、
で一応まあ経済指標に関してはあのそれほどこう悪くなっているという状況ではないので、まあそうは言っても今晩あのドイツの6月のあの消費者物価指数の発表があったりだとか、それからあとね、そうですね。まあ、特にやっぱドイツの消費者物価指数でしょうかね。まあ、その辺で物価の上昇がやっぱり収まってないっていうことになると、これまたね、引き締めが続くっていうふうな見立てに変わっていくでしょうから、はい。
ちょっとドイツのね、その経済活動というか、まあ、その景気の動向というのはちょっともなんか難しくなってますよね。
いや、本当そうなんですよね。実際にですね、ドイツの景況感、やっぱり、強いという見方もあれば、一方でですね、株価的にはですよ、ダックス指数が直近6月高値をつけた後に伸び悩んでまして。でね、このまま行ってですよ、例えばですね、これ値で見ると、ここの値なんですけども、5月の31日。
はい。
この日のですね、終値が、15,000ですね。失礼しました。うん、15664なんですよ、
はい。
これ割り込むと、ダブルトップ形成しちゃう可能性があるので。
おー、なるほど。
はい。
うん、
まあ、そういうふうにですね、ちょっとですね、景況感と、それから、まあ、引き締めの結果次第では、逆にユーロもちょっと弱含む可能性もありますので、ここからは、まあ、為替にしても、ちょっと慎重に動いた方がいいかなっていう感じがしますね。
ドル円もね、142円の節目抜けてきてってことですから、次130、146円とか
6円とかね。
ねえ、
いや本当に日銀何も動かないのでどうなるかですね。
ねえ、本当どうなるんでしょうか。残念ながらあっという間にお別れのお時間です。ここまでの担当は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。